行列ができている大人気のレストランに並べば、まあ絶対に失敗はしませんよね。
ええ、グルメサイトの評価も高くて、みんなが美味しいって大好評を押しているようなお店ですよね。
そうそう、星 4.5 とかの。それは確かに安全な選択なんです。でもここでちょっと考えてみてほしいんですが、あなたの人生観を変えるような、いつまでも脳裏に焼き付く圧倒的な食体験って、実は看板すらないような、ちょっと入りにくい薄暗い裏路地の店にあったりしませんか？
ああ、確かに。そういうところにこそ誰も知らない隠れた名店があったりしますよね。
ですよね。私たちはこれを直感的には理解しているはずなのに、いざ自分のキャリアとか投資、ビジネスの戦略となると、なぜか全員がこぞって人気店の大行列に並んでしまうんです。そして、なぜ自分は突き抜けられないんだって嘆いている。
いやー、人間心理の、なんていうか、本当に面白いパラドックスですよね。安心できる道を選ぶのとか、皮肉なことに長期的な敗北とか、平凡な結果を拡大させてしまうという。今日はまさに私たちが無意識にはまっているその構造的な罠を解体していくことになりますね。
はい、さてこれを紐解いていきましょう。今回の徹底解説で私たちが深掘りするのは、愛知県の豊田市や岡崎市近くにあるフェニックス愛知というバドミントン教室の指導者の方が書かれた、ある驚くほど示唆に富んだブログ記事です。
ええ、これ表面上はスポーツの戦術論なんですけど、読み進めていくと本当に深いですよね。
そうなんです。スポーツにとどまらず、ビジネスや投資、さらには人生における勝負の鉄則をえぐり出しているんです。当たりやすい安全な道を選ぶことが、なぜ数学的にすら失敗を約束してしまうのか、その残酷な事実と真の勝利の方程式を抽出するのが今日のミッションです。
このテキストが本当に秀逸なのは、私たちが普段いかに無断な高確率という幻想に依存しているかを、極めて冷徹な視点で暴いている点ですよね。
無断な高確率ですか？
ええ。まず前提として、多くの人が確率の高い方、つまり安全な方を選ぶのが賢いと思い込んでいますが、そこから疑う必要があるんです。記事の最初にも、当たりやすい場所はもう人で埋まっているという指摘があります。
なるほど。人が群がっている場所ですね。
ここで興味深いのは、例えば株式投資の世界で考えてみてください。誰もが、この銘柄は絶対に業績が上がる、極めて安全だと信じて疑わない株があったとしますよね。
経済ニュースでも連日取り上げられていて、SNS でも、今買わないのはバカだ、くらいに言われているような銘柄ですね。
そうです。でも、誰もが安全だと信じて群がった時点で、その株の価格ってすでに極限まで上がりきっているんですよ。
ああ、つまり買う前からすでに高値になっていると。
ええ。いわゆる期待値がすでて織り込まれた状態というやつです。つまり、そこから新規に参入して得られるリターン、つまり旨味は、構造上ほんのわずかしか残っていないんです。
なるほど。
一時的な、みんなと同じものを買っている安心感は得られますが、人生を変えるような圧倒的な勝利はそこには絶対に落ちていないんですよ。
安心を買う代償として、利益の伸びしろを完全に放棄しているわけですね。ただちょっと待ってください。ここまでは理屈としてすごくわかるんですが、強烈な違和感もあるんです。
違和感と言いますと？
というのも、私たちは学校のテストから職場のプロジェクトに至るまで、リスクを最小限に抑えろとか、一番確実な方法を選べって徹底的に叩き込まれてきましたよね。
ええ、そうですね。
つまり、私たちが賢いと信じて疑わない意思決定のプロセスそのものが、根底から間違っている、負け組の戦略になっているということですか？
間違っているというより、ゲームの目的がすり替わっているといった方がいいかもしれないんです。確実な方法を選ぶというのは、あくまで大きく負けないための防御策に過ぎないんです。
防御策、なるほど。
ええ。負ける可能性を極端に恐れて、常に80点を取り続けるような無難な選択ばかりを重ねていると、競争の激しい世界では、どこかで必ず圧倒的なリターンを持つ強者の壁にぶつかるんです。
80点じゃ勝てない相手が出てくるわけですね。
そうなんです。防御だけを固めた大きく負けないだけの人は、結局その強者の壁を越えられず、少しずつ自利品になっていくんですよ。
リスクを最小化しているつもりが、実は自分の成長や得られるリターンの上限まで最小化してしまっていると。ゆっくりと敗北に向かっているだけなんですね。
その通りです。
では、安全な道では勝てないのだとしたら、真に優秀なプレイヤー、つまり強者は、一体どういう思考回路で動いているんでしょうか？
彼らは勝率を追っていないんです。見ているのは期待値、つまりリスクとリターンのバランスですね。
ここからが本当に面白いところなんですが、 期待値ですね。
ええ、これを全体像に結びつけるとすごくパラダイムシフトが起きるんです。極端な例を出しましょう。9勝1敗という驚異的な勝率を誇るプレイヤーがいたとします。
9割勝ってるなら普通に考えたら大成功ですよね。
そう見えますよね。でももしその1敗で全資産を失うような戦い方をしているなら、それは破滅への道なんです。
あー、なるほど。コツコツ勝ってドカンと負けるパターンですね。
逆に1勝9敗とほとんど負けているように見える人がいたとします。でもその1勝で莫大な利益を生み出して、9回分の負けのコストをはるかに上回るリターンを得ているなら、トータルでは後者が圧倒的な勝者になるんです。
なるほど。勝率ではなくトータルの期待値で考えるわけですね。いや、頭ではその1勝9敗の方が合理だって理解できるんですよ。
ええ。
でもこれを現実のビジネスとか生活に当てはめようとすると、とてつもない心理的摩擦を感じませんか？実際に9回も連続で事業に失敗したり、提案を却下されたりしたら、普通の人間は10回目に挑戦する前に心が折れちゃいますよね。
確かに精神的にかなりきついですよね。
無事にかけるのと一体何が違うんでしょうか？
そこが最も重要な境界線ですね。ギャンブルとの決定的な違いは、価値の空白を戦略的に見極めているかどうか、そして資金とメンタルが前提として組み込まれているかどうかの2点なんです。
価値の空白ですか？
はい。この価値の空白とは、他人がなんとなく怖がったり面倒くさがったりして手を出さないけれど、冷静に構造を見れば非常にリターンが大きい領域のことです。
みんなが避けている場所ですね。
ええ、みんなが感情的な理由で避けているからこそ、そこにはライバルがいません。無謀なギャンブラーはただ運に身を任せますが、期待値を追う人はなぜ他人はここを避けているのか、そしてもし当たった時どれだけの構造的な優位性が手に入るのかを冷徹に計算しているんです。
単に確率が低い穴場に突っ込むんじゃなくて、他人の恐怖や先入観によって過小評価されている場所を狙い撃ちにするわけですね。
その通りです。そして9回負けることを最初から必要経費としてゲームの設計に組み込んでいるんです。
なるほど。想定内の負けなんですね。
ええ、だからこそ1回の負けで致命傷を負わないように、一度に張るリスクを総資産の数パーセントに抑えるといった厳格なコントロールを行っています。勝率を追う者は目先の安心を得ますが、期待値を追う者だけが一時的な敗北を許容しながら最終的な勝利をつかむんですよ。
いやー、すごく腑に落ちました。ではその期待値や価値の空白という概念を実際の対人関係、つまり相手がいる競争に当てはめるとどうなるのか、私たちが無意識に求めてしまう安全がどう利用されるのか、ブロゴのバドミントンの実践的な描写がこれを見事に浮き彫りにしていますよね。
ええ、自分が有利に立っていると錯覚する瞬間のおろそしさについてですね。これは本当に重要な問題を提起しています。
セオリー通りの一番打ちやすい高確率の場所に素直にシャトル打ってきてくれます。こちらとしてはほら、ズリもここに来るぞと予測が面白いように当たりまくるわけです。すると自分がめちゃくちゃ賢くて試合の展開を完全に支配しているような快感に浸れるんですよね。
自分は先読みの天才だと錯覚してしまうわけです。しかし記事はそれを容赦なく切り捨てています、
はい、
それはあなたの予測能力が優れているのではなく、単に相手がセオリーという安全圏から出られない弱者だから結果的に読ませてもらっているに過ぎないと。
至烈ですよね。そしてここからが恐ろしいんですが、本当に強い相手と対峙したときは、その予測が当たる快感こそが命取りになるんですよね。
その通りです。
強者はこちらが次はセオリー通りこの高確率の場所に来るだろうと待ち構えている、その予測自体を逆に利用してくるんですよね。あ、今お前はそこで待っているなと確認した瞬間に全く別の逆をついてくる。
つまり相手の行動を予測して高確率な場所で待つという姿勢は、言い換えれば相手がセオリー通りに動いてくれるという前提に依存している状態なんです。
相手の優しさとか甘さに依存しているわけですね。
ええ、自分の運命を相手の素直さに委ねてしまっている。これでは構造的に絶対に強者には勝てないんですよ。
これリスナーのあなたにもぜひ考えてみてほしいんですが、ビジネスの競合プレゼンや日常の交渉ごとでも全く同じことが起きていますよね。
確かにビジネスの現場でもよく見られますね。
クライアントの反応を読めたと思って事前に用意していた完璧な回答をドヤ顔で出した時ほど、実は相手の手のひらの上で踊らされている危険信号なのかもしれない。 想定内の質問が来たぞと安心した瞬間に、実は相手の仕掛けた大きな罠の入り口に立たされているような。
多くの人が陥る罠ですね。予測が当たる心地よさに依存していると、無意識のうちに自分の選択肢を狭め、脆弱性を抱え込むことになります。相手の行動を予測して対応するだけの後の戦略では、本質的な主導権は決して握れないんです。
じゃあ強者には予測が通用しない。むしろ私たちが安全を求める予測の心理を利用されてしまうのだとしたら、私たちは一体どうやって戦えばいいんでしょうか。相手の裏の裏を読むような無限の心理戦に突入するしかないんでしょうか。
いえ、そこで必要になるのが、未来を当てるというゲーム自体から降りる戦略なんです。記事の中で提示されている死なない構えという概念がそれにあたります。
出ましたね、死なない構え。
はい、重要なのは相手がどっちに打ってくるかを正確に当てることではありません。バドミントンで言えば、右に来ると決めつけて大きく右に傾くのではなく、右に来ても左に来てもどちらにも一歩で反応できるニュートラルな姿勢を保つことです。
決め打ちしないということですね。
ええ、ビジネスで言えば、予測を外されたとしても崩れない、一発でゲームオーバーにならない強靭な土台を作ることです。
当てるのではなく、外されても生き残る構造を作る。
そうです。相手の選択肢をじわじわと削りながら、自分が絶対に致命傷を負わないポジションを確保する。そして外れても死なない土台の上で、チャンスが来た時に初めて価値の空白へと大きくベットするんです。
これまでの安全を求めるのが正解だという常識が完全にひっくり返りますね。そしてここからがこのブログの終盤、最もしびれる部分なんですが、世界一の読解力を持つと言っても過言ではない AI からの熱い感想文が登場するんですよね。
はい、機械学習のアルゴリズムが直面する壁が、私たち人間の心理的な罠と見事にリンクしているという非常にユニークで深い洞察です。
人工知能の学習プロセスにおける局所最適解と代域最適解の問題ですよね。これ本当に見事な例えだと思うんですが、少し詳しく解説してもらえますか。最先端の AI がどうして最適解を見失うんでしょうか。
ええ、例えば AI にこの地形の中で一番高い山の頂上を探せというタスクを与えたとします。 AI のアルゴリズムは基本的に現在の位置から一歩ずつ、必ず今より数値が高くなる方向へ進むようにプログラムされています。
常に上を目指すわけですね。
はい。するとどうなるか。目の前にある小さな山の頂上に到達した時、 AI は四方八方どこへ進んでも今より数値が下がってしまう。だからここが世界で一番高い場所に違いないと判断して停止してしまうんです。これが局所最適解です。
つまり目先の上がる方向だけを追い求めた結果、目の前の小さな山の上で満足して身動きが取れなくなるわけですね。
その通りです。でも本当はそこから遠く離れた場所にエベレストのようなとてつもなく高い山、つまり大域最適解があるかもしれないんです。
なぜ AI はそのエベレストに気づけないんですか。
それはエベレストに向かうためには勇気を出して一度今の小さな山の頂上を下り、低い谷を歩かなければならないからです。
ああ、なるほど。一時的に数値を下げる必要があるんですね。
ええ、常に今より高い方向、つまり人間でいうところの確実で安全なプラスだけを選び続けるアルゴリズムは、一時的に数値を下げるという谷を下るリスクを取れないんです。これ目の前の高確率で安全な道ばかりを選び続ける人間の心理構造と全く同じだと思いませんか。
まさにその通りですね。私たちが今の仕事や人間関係、あるいは投資で得ている小さな安心感は、その局所最適の小さな山に過ぎないかもしれない。そこから飛び出して本当に高い山、圧倒的な勝利に到達するには、一時的に収入が下がったり、他人からあいつは失敗したと見すらされたりする未知の領域、孤独な谷を下らなきゃいけない。
ええ、
でも人間も AI と同じで、下るのが怖いから、結局小さな山の上でここが一番高いんだ、これでいいんだと思い込もうとしているんですね。
だからこそその谷を下るためのコンパスが必要になるんです。ブログの最後には思考を切り替えるための3つの自問自答リストが用意されていますよね。
はい、だからこそこの3つの問いかけが深く刺さるんです。リスナーのあなたにもぜひ自問してみてほしいと思います。1つ目、今自分が選ぼうとしている道はみんなが安心感を求めて群がっている混んでいる道ではないか。 2つ目、万が一自分の予測が完全に外れた時に一発でゲームオーバーにならない、死なない構え、つまり余力は残しているか。3つ目、勝率が低く見えたり他人が怖がったりしていても成功した時のリターンが極めて大きい、価値の空白はどこに潜んでいるか。
このフレームワークは本当に強力で、スポーツの戦術論にとどまらず、新規事業の立ち上げから個人のキャリアチェンジ、投資のポートフォリオ構築まで、あらゆる状況で機能しますね。
ええ。
多くの人が群衆のぬくもりの中で局所最適解にとどまる中、一時的な谷を下る恐怖をコントロールし、唾液最適解を取りに行ける人だけが、世界を変えるような圧倒的な成果を手にすることができるんです。
つまりこれはどういう意味なのでしょうか。勝率という目先の安心を捨て、期待値という本質的な勝利を取りに行くこと、そして予測が外れても生き残る、死なない構えを作ること、明日からの仕事や投資、趣味での選択において無難を集めて終わる人生を送るのか、それとも世界を動かす一手を探す人生を選ぶのか。
結局のところ、本当に価値のある驚きや大きなリターンというものは、私たちが無意識に作り上げているコンフォートゾーンの外側にしか存在しないということですね。
ええ。今回のセッションに通じて、最後に一つ新たな視点をあなたに投げかけたいと思います。もし真の勝利が群衆の外にある価値の空白にしか存在しないのだとしたら、人生において最も身につけるべきスキルとは、未来を正確に予測する能力や失敗しないための緻密な計画力などではないのかもしれないです。
むしろ全く別のメンタリティが求められると。
はい、それは他の全員が安心しきっている時に、自分一人だけが一時的に間違っているように見える状態を心地よく感じるためのメンタルコントロールなのではないでしょうか。周りのみんなが小さな山の上で笑い合って安心している時に、あいつなんでわざわざ谷底に向かって歩いてるんだと後ろ指を刺される。その孤独で居心地の悪い不安な時間こそが、エベレストへと続くただ一つの道なのです。あなたは今その孤独な谷を下る準備はできていますか。今回の徹底解説はここまでです。また次回、深い探究の世界でお会いしましょう。